説教、主に向かって歌おうと題しまして、増田琴牧師に取り次いでいただきます。
主にある皆さん、今朝ご一緒に礼拝を捧げること、そして共に賛美を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。歌、音楽は記憶や情景と結びついています。かなり前ですけれども、のだめカンタービレという漫画がありまして、クラシック音楽をテーマにした漫画だったんですね。野田めぐみというとってもユニークなピアニストを主人公とした漫画でした。その主人公のピアニストや、あるいは音大生の青年たちは、音楽を奏でるときにいろいろな情景を思い浮かべます。例えば、春の野原とか、あるときには、小人がカーニバルで歌ったり踊ったりしている情景などです。音楽には情景を思い描く力、そして歌は記憶と結びついています。人にとって歌うことは生きるための力ですし、同時に人と人とを結び合わせる喜びや悲しみを分かち合い、共に生きていこう、そういう呼びかけのようなものだと思います。その中でも賛美歌は私たちの最も深い部分で、私たちの生涯を通じて神様が守ってくださり、力を与え、すべての必要なものを備えてくださる。道が閉ざされているように思うときに、その道が開かれていく、そのことを私たちが自らの言葉を持って歌うことができる。聖書の中で詩編が賛美歌の一番最初の形と言えるかもしれません。詩編はイスラエルの共同体が祈りの言葉として紡いできたものです。リタニーといって、司会者と会衆とが交互に歌うような、一番最初に今朝歌いました賛美歌、主に向かって歌おうが、ちょうどそういう形でした。そのような形を通じて詩編は覚えられてきました。祈りの言葉、私たちは祈ると言いますと、何かその場で湧き上がった思いを言葉にするのが祈りだというふうに考えやすいのですけれども、カトリックや聖公会では式文というものがありまして、祈りは最初から聖文になっています。ですから礼拝の中でも祈祷は式文になっています。ある座談会で学んだのですけれども、カトリックや聖公会のその聖職者たちは、私たちは祈りの言葉というものに自分を投げかけていく、自分のサイズではなくて、むしろ自分が今歌うことができない、その大きさにまだなっていないけれども、その言葉を自らの言葉として祈ることによって、それが私の祈りにもなっていく、祈りの教育の場でもあるのだということを伝えられました。まさしく詩編というのはそのような形で、共同体の中で人々の祈りの言葉であり、そして神を賛美するために私たちが共に紡いできた言葉、教育であり賛美であったわけです。今朝の礼拝の中でも2曲詩編の歌が歌われました。最初に歌われた主に向かって歌おう、これは詩編147編歌です。そして先ほどバイオリン、ビオラ、チェロ、ピアノの奏楽でご一緒に歌いましたのは詩編23編、賛美歌21に120番に収められています。でたまたまでしたけれども、先日エリザベス女王の葬儀の礼拝を、視聴しておりましたが、その中で歌われていたのがこの主は我が羊飼いという賛美歌でした。伝統的なメロディーもあれば、新しく作られた賛美歌もあります。その時代に生きる一人一人がその祈りの言葉によって神を賛美し、そして神の恵みを思い起こす、そのためです。主が私たちをこの時支え、背負い、その最も深いところに担ってきてくださるということを、私たちが今もし思い起こせないならば、その歌を歌うことによって その祈りの中に、賛美の中に私の人生を入れていくのです。それが賛美歌です。私たちはそこにいる、そして自分が歌えない時にも一緒に歌ってくれる人の賛美歌によって神が共に生きておられるという、その現実を生きていきます。だからこそ礼拝の民は賛美する民として創造されました、作られました。一人ではない。私が歌えない時に、祈れない時に、隣の人が賛美歌を私のもとに導いてくれる。その意味において、礼拝に集う一人一人は賛美歌を歌うことによって主の証人、証人として立てられています。もともと宗教改革以前のカトリック教会では改宗が歌うということはありませんでした。賛美歌を歌うのは、いわば訓練された修道士たち、プロの人たちが歌っていたわけです。しかし宗教改革者のルターは、それまでラテン語で書かれていた聖書を自国語のドイツ語に翻訳して、一人一人が神様の言葉に深く導かれる、先ほどのコロサイの信徒への手紙にも書かれていました、一人一人が自分で聖書の御言葉に導かれ、そこに出会って生きていくということを大切にした。そしてそれが何を導いたかというと、改宗賛美です。一人一人が聖書の言葉によって生きるならば、歌うのはプロのその人々に任せるのではなくて、私たちがその聖書の言葉を、感謝を、祈りを歌っていくべきだ。そこからプロテスタント教会の歌う改宗というものが始まっていったのです。ルターが初めて改宗にコラール賛美歌を歌わせたとき、集まってきた ドイツの農民たちはおずおずとしか歌わなかったそうです。自分たちが礼拝の中で歌う習慣がなかったからです。リーダーが一人説教団に立って、そして階段の途中のところに立って一行ずつ歌います。するとそれに倣って改宗はそれをリフレインするようにして賛美歌を歌っていきました。2番3番と進むにつれて、次第に大きな声になっていき、みんなで歌い出して、終わる時には礼拝堂中が賛美歌の声に満たされている。霊に満たされた歌、神様の力によって満たされた歌によって礼拝堂が満たされていった。礼拝が終わると、改宗は覚えたばかりのコラール賛美歌を歌いながら家路についていきました。改宗が歌うということは、それほど画期的なことだったのです。私たちこそが礼拝の中で主の言葉を受けて、そして伝える一人である。プロテスタント教会というのは歌う改宗だと言って過言ではないと思います。そしてその宗教改革者マルチン・ルターが宗教改革を16世紀に成して以降、200年が経ってその宗教改革の精神を深く受け継いで教会音楽を豊かに創造していたのがヨハン・セバスチャン・バッハです。その一人です。バッハはドイツのチューリンゲン州に生まれて、そして宗教改革以降ドイツプロテスタント音楽の作曲家や音楽家としてその生涯を送っていました。今日の礼拝の中でも、そしてコンサートでもバッハの曲が演奏されています。バッハはその改宗賛美を支え、多くの賛美歌による曲、オルガンで演奏されたり、その他の楽器で演奏される曲を作っていきました。そのバッハが作曲した賛美歌の譜面の中に残されている言葉があります。ラストページ最後のページにドイツ語でエスデーゲーと書かれているんですね。それはラテン語でソリデオグローリア、神にのみ栄光をという意味です。神にのみ栄光を、私たちが褒められたり私たちが何か称えられるのではない。もちろん私たちは礼拝において歌う主体ですけれども、そこにおいて賛美されているのは何よりも神様であり、神様が私たちにくださっている 豊かな恵みと祝福に対して私たちは感謝していこう。ソリデオグローリア。そしてそうした宗教国局を作るときに、彼は譜面の中に残している言葉があります。イエスよ助けたまえ、イエスよ助けたまえ。その思いを持ってこのコラールを、賛美歌を、そして神に捧げる曲を作らせてくださるように、演奏させてくださるように、その精神とその思いがプロテスタント教会の礼拝を支えてきた。改宗が歌う、そして思い起こす、私たちは神様に一人一人が愛されているものなんだ、かけがえのない命が与えられていること、そして私にしかない人生があり、賜物があり、それを豊かに用いて生きていこうという証です。賛美歌はまた社会の課題、抑圧や差別を乗り越えている、行こうとするときに歌われています。2020年香港で自由を求めて道を歩く若者たちが警官の暴力によって排除されて次々に逮捕されていく中、ある夜、教会の若者たちのために数人の牧師たちが夜を徹して短い主を賛美せよという歌を歌い続けました。何をすれば何ができるのか、その青年たちの自由を求める思いを支えられるのか。するとその歌は自由を求める数千数万の市民のうちに広がっていって、香港の街に満ちていきました。デモン行進のテーマソングになった。まもなく青年たちを暴力が飲み込んでいって、歌声もかき消されました。けれどもそこには戦いの歌があった。賛美歌は神様を褒めたたえる歌であると同時に、私たちが自由と抑圧からの解放を求める歌になっていく。それはちょうど私たちに1960年代アメリカの公民権運動の際に歌われた賛美歌 We shall overcome、 勝利を望みという歌を思い起こさせます。賛美歌21の471番に収められています。その当時の残されている映像を見てみると、みんなプラカードを持って、そして黒人も白人も一緒になって We shall overcome 歌っていくんですね。そうやって私たちが自由を求めるものであること、神に作られた私たちの姿は誰一人蔑まれてよいものはない、神の前に等しく美しいものだ、その賛美が証しをしていった。それは今も私たちのこの賛美の心の中に続いています。いつか乗り越える日が来る。それは一人でではなくて、一緒に歌い歩いている仲間と、私たちはそうして礼拝を捧げている仲間です。今朝の礼拝やコンサートの中には、思いがけなかったのですけれども、いろいろな方々の愛唱賛美歌が歌われています、演奏されます。愛唱賛美歌というのは、その人の生涯を貫いてその人を支えていた、そういう賛美歌です。葬儀の時に歌われることもあります。その方の信仰を思い出す。一人一人がどんな時にも自分を支える歌があり、音楽があったことを思い起こさせる。決して諦めない、信じて歩き続けようとする姿とともに賛美歌を歌います。人は神を賛美して生きるものであることを思い出させます。そして私たちは今日も神様に招かれ、神様によって力を与えられて賛美歌を歌うものになる。それは人生に厳しい挫折や痛みや、本当に立つことができないと思っていた一人が神様によって呼びかけられて起き上がり、立ち上がることができるようになる。賛美歌というのはそういう歌です。イエス・キリストが復活されたように、私たちがもう一度神様の前に新しく生きるものとして歌う民になっていく。主に向かって賛美しよう、主に向かって褒め歌を歌おう。民はそのために作られました。 私たちの褒め歌と私たちの賛美の声を神様に心から捧げるものでありたい。そのような私たちの生涯でありたい。神様が私たち一人一人をそのように招き導いてくださっていることに喜び、この日の礼拝を捧げています。そしてここから私たちはそれぞれの場へと使わされて、その賛美の心と祈りの心を私たちの最も近しいものに伝えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たち一人一人を賛美するものへと作り変えてくださいます。私たちの中には不安があり、そして自分の人生を生きているのだろうかという大きな問いがありますけれども、神様、あなたは私たちに賜物を与え、そしてそれを用いて豊かに歩いていくようにと力を与えてくださいました。私たちは今朝あなたによって生かされ、喜んで賛美を歌う者としてこのところに集められています。あなたが私たちに近づいてくださり、どんな時にも十字架の深みに至るまで私たちの痛みと苦しみを共に背負ってくださることを感謝いたします。そして同時に、どれほど深い闇の中にあってもあなたが手を差し伸べてくださり、私たちはイエス・キリストが復活されたようにもう一度立ち上がることができる新しい歌を歌いながら、あなたの民の中に共に生きていくことができる賛美する一人であることを感謝いたします。この社会の中で今光を求めている人に、対立の中で和解を、平和を求めているそれぞれの場に、ウクライナにおいて、ミャンマーにおいて、香港において、そして日本の私たちにも、あなたが平和の歌を、和解の歌を、愛の歌を携えて行かせてください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。